Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第161回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は晩秋にぴったりの心を温めてくれる絵本をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日はね、もう本格的な絵本をご紹介しようと思うんですが、もうすでに今お手元にあります可愛い絵の表紙が、はい、書いてある絵本なんですけども、この本はお母さんの愛情を描いた作品なんですね。で、実はこの絵本は番組が始まってすぐにご紹介したいなってずっと思っていた作品なんですが、いかんせん泣ける
あ、そうなんですね。楽しみです
なので泣かないで読めないなと思ってずっと断念して続けてきました、はいはい、で今日もだからといって今日は読めますというわけではないんですがもうどうしてもね、やっぱりこの秋のこのいいシーズンの時にぴったりの作品なのでお届けしたいなと思って持ってきました。でこの絵本のタイトルは狐の電話ボックス、 ね、あの、うん、このタイトル聞いただけで、あれねって思われる方も多いと思うんですが、この本のカバーを開いたところには、我が子を思う母親の心情をつぶさに描いた心にしみる愛の絵本で、ね、そんな風な紹介がされています。でこの本ね、すごい可愛い絵がついてるんですが、もともとは絵本ではなくて児童文学として書かれたものなんですね。で原作はもう少し文章が多いものになっています。はい、でそれを作者である戸田和代さんが絵本用にご本人自らが短くされて、あの絵本になったという作品なんですね。なので、ま、絵本の割にはね、割にはというのも良くないかもしれませんけど、文字が多いです。
確かにそうです、
はい、でもね、とっても綺麗な絵がついていますので、小さな子も飽きずにご覧いただけるかもしれませんね。でもちろん文学としてのクオリティも抜群にいいので、この秋の静かな夜にじっくり聞いていただきたい名作でございます。はい、まあ、あの泣かないで読めるかどうかちょっと自信がないんですけれども、はい、皆さんもね、じっくりとお聞きいただけたらと思います。それではお願いします。狐の電話ボックス、戸田和代作、高須和美絵。山のふもとに古い電話ボックスがありました。電話ボックスは日暮れになるとぽっと明かりが灯ります。人通りのない道のポツンとした小さな明かりはいつもお客様を待っているようでした。この山の奥に母さん狐と子狐の親子が住んでいました。父さん狐は子狐が生まれるとすぐに病気で死んでしまったのです。けれども母さん狐は寂しいとは思いませんでした。子狐は日に日に大きくなるし、みるみる可愛らしくなるのですから。母さん見ててね。今日も子狐は母さん狐の首にブラーンとぶら下がったかと思うと、ひょいっと背中に乗ってシューくるりんと一回転。わーい、できた、嬉しいな。わー、すごい、母さんも嬉しいわ。え、母さんも？そうよ、坊やが嬉しいと母さんはいつも嬉しいの。じゃあ僕が魔法を使ったらもっと嬉しい？狐は魔法が使えるんでしょ？どうかしらね。だって母さん、どんなにおまじないしても化けられないもの。なんだかっこり。母さん狐の目の中に可愛らしい子狐の姿がキラキラと光っていました。やがてひんやりとした空気が漂い始めると子狐の様子が変わりました。なんだかいつもの元気がないのです。どうしたの？お腹が空いたの？それともどこか痛いの？ただ寒いだけだよ。母さん狐は昼も夜も震える子狐を抱いて温めました。けれどある朝、子狐は小さい体をもっと小さくして冷たくなってしまったのです。 や、坊や、坊や。母さん狐がいくら呼んでも、子狐はもう返事をしませんでした。狐は毎日泣きました。涙で体が溶けてしまいそうなほど泣きました。泣き疲れるとじっと黙ったまま動きませんでした。何日かしたある夕暮れ、狐はやっと顔を上げました。すると遠くに電話ボックスの明かりがちらちらと揺れて見えたのです。狐は明かりに向かって力なく歩き出しました。ポツンとした小さな明かりはほんの少し狐の胸を温めました。不意に電話ボックスのドアが揺れました。母さん、静かな夜の道にひときわ弾んだ声。まあかわいい、私の坊やも人間だったらこのくらいかしら。狐が目を細めると、じゃあね母さん、また明日ね。トントンと跳ねるように男の子はどこかへ行ってしまいました。狐ははっとしました。男の子の後ろで尻尾がゆらんと揺れたような気がしたのです。次の朝、狐は急いで山から降りていきました。もう一度あの子に会いたい。そう思って狐は草の茂みに座って待ちました。けれども、いくら待っても男の子はやってきません。やがて空が桔梗の花より濃い紫色になると、電話ボックスにぽっと明かりが灯りました。すると、それが合図のように、パタパタと足音が聞こえてきたのです。やっぱり昨日の男の子でした。狐は嬉しくなって耳を澄ませました。すると、母さん、会いたいな。男の子が突然甘えるように言ったのです。狐には子狐の坊やが生きていて、そう言ったように聞こえました。ええ、母さんもよ。狐は思わず男の子を抱きしめて、ペロペロ舐めてあげたくなりました。でもそんなことをしたらどうでしょう。男の子は驚いて逃げてしまうに決まっています。狐は尻尾を抱いてじっと我慢しました。電話ボックスの明かりがつく頃になると、狐は決まって山を降りて男の子を待ちました。母さん、今日おじいちゃんと駅に行ったんだよ。まあ、よかったわね。それからアイスクリームを食べたよ。おじいちゃんの分まで全部。まあお腹を壊さなかった？狐は知らず知らず返事をしていました。男の子はおじいさんと二人暮らし、お母さんは遠くの町で入院しているらしいのです。母さん、いつか海に行こうね。
それまでは電話でいいんだ。僕、電話でも嬉しいんだもん。
そうよ。母さんも嬉しいわ。
母さんって僕が嬉しいといつも嬉しいって言うんだね。
そうよ。そうよ。
狐は何度もうなずきました。
やがて山に冷たい風が吹き始めました。
ある晩、いつものようにふもとに降りてきた狐はドキッとしました。電話ボックスに明かりがついていないのです。すると向こうから車がやってきました。
なんだ、この電話使えないのか。古いから取り外すんだってさ。
車から男たちの声が聞こえます。
取り外すですって。
キツネがびっくりしていると、向こうからパタパタと小さい足音が聞こえてきました。
きっとあの子だわ。どうしよう。電話が使えないと分かったらどんなにがっかりするかしら。
キツネはおろおろとつぶやきました。
かわいそうに、せめてここにもう一つ電話ボックスがあれば。ああ、私が電話ボックスの代わりになれたらいいのに、と悔しそうに足をだんだんと踏み鳴らしたその時です。 ああ、
キツネは叫びました。キツネはちゃんと後ろ足で立ち上がって、いつの間にか電話ボックスに変わっていたのです。
あれ、電話ボックスが2つもある。
男の子はびっくりしたようでしたが、迷わず狐の胸の中に飛び込みました。受話器を持つコスモスのような手のひらから温かさが伝わってきます。
もしもし、母さん。
ふわんと甘い匂いがしました。
母さん、聞こえる？
はい、聞こえるわ。
キツネはドキドキしながら答えました。
母さん、あのね。
はいはい。おじいちゃんと駅に行ったんでしょ
う。ううん、違うよ。
わかった。アイスクリーム食べたのね。おいしかった？
それより母さん、坊やと一緒に木の実のお団子食べたいな。
狐が思わず調子に乗ると、男の子は笑い出しました。
違ったら、もうすぐ僕たち母さんのいる町に引っ越すんだよ。だからもう電話をしなくってもいいんだ。だって毎日母さんに会えるんだもん。
ああ、早く会いたいな。
狐は不意に頭がクラクラしました。もう男の子に会えなくなるではありませんか。
気がつくと、キツネは夢から覚めたようにぼんやりと座っていました。胸の中にはまだ男の子のぬくもりが残っています。ほっぺの甘い匂いも残っています。
ひゅー、突然冷たい風が吹きました。キツネは急いで電話ボックスに入りました。すると今まで消えていた電話ボックスの明かりが震えながらゆっくり灯り始めたのです。
あら？
キツネはふと温かい気持ちに包まれました。
誰かに抱かれているような優しい気持ちになったのです。よかったわ、あの子がお母さんに会えて。私もあの子のおかげで坊やを思い出すことができたもの。狐はそっと受話器を外しました。こんなに星に手が届きそうな夜ですから、もしかしたら坊やに声が伝わるかもしれません。もしもし、坊や。あのね、母さん、魔法が使えたのよ。本当よ。電話の向こうはシーンと静かでした。誰の声も聞こえません。でも狐は少しずつ元気が湧いてくるような気がしました。そうよ、坊やは私の胸の中にいつも一緒にいるんですもの。もう平気よ。狐は気がつきませんでした。電話ボックスが狐のために最後の力で明かりを灯したのを。消えてしまいそうな狐の心に再びそっと火を灯したのを。電話ボックスの明かりの下に幸せそうな狐の顔がぽっかり浮かんでいました。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
キツネの電話ボックスをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうめちゃめちゃダメです。
いや
すいませんでした。
感動で、
ありがとうございます、
はい、
今ねお手元で、はい、あの絵も見ながら見ていただいていましたけれども、ね、なおこさんどうですかね、はい、この絵本は。これはご存知でした、ね、
ストーリーは あらすじなんとなく知ってたんで どこかでもしかしたら聞いたことがあるのかもしれないですけど、
そうですね、有名な絵本ですからね、はい、
はい、いや幸せというか良かったのか悪かった。
そうですね、あの本当に悲しいんだか、
もやもやして、はい、でも狐のお母さんが前に進める魔法がかかったのが、
はい、魔法がね、なるほど、そうですよね、魔法ですよねこれね、
はい、もしかしたら、ね、亡くなった坊やが魔法をかけてくれたのかな、うん、
そうですね、坊やがそばにいて、ママ頑張れって言ってくれたのかなっていうことで、あ、もうそれ聞いただけでもちょっと、もう一度涙腺崩壊、なるほどね、坊やが声をかけてくれたのかなっていう感想ですね、はい、ありがとうございます。ともかさんはどうですか、
はい、あの私知らなかったんですけど、
はい、
エミさんがずっと紹介したい作品っておっしゃってたじゃないですか。もうその通りですね、
そうですね、
もう最初から、え、 坊や。
そうなんです、早い段階でね坊やが、そうなんです、はい、
うん、いやもうこのね、うん、お母さんきっとねその小さい男の子と、ね、
はい、
坊やを積みか、ね、重ねて見てたのかなと
思うんですね、はい、そうですね、そうですよね、だから喪失感をこの電話をかけに来る坊やに、うん、あの癒してもらっていたのかなっていう、
最初はそういうふうに思いましたけどね、
はいはい、
でもねその子のぬくもりをね感じて胸の中に入ってて匂いとね、はいはい、やっぱりお母さんはその子を通して、
はい、
本当の自分のね坊やを見たのかなという感じることができて、
感じる、
心の中にいるよって、うんうん、それがやっぱりきっかけとなって、うん、ハッピーエンドなのかなって私は思いますね、
う
ん、
そうですよね、
心温まるお話ですけど、う
ん、はい、
ね、やっぱり母って偉大ですよね、
そうですね、
自分思った、
うん、本当です、でもね多分このお話は、うん、まあ、不幸にしてお子さんを亡くされるお母さんっていらっしゃいますよね、
はいはい、
でそんなお母様に向けて喪失感をどんなふうに受け止めるかっていうのも、うん、教えてくれる作品なのではないかなって、
メッセージ性ありますね、
ね、うん、思いますよね、うん、でもねこの男の子、電話をかけに来てくれた男の子を本当は抱きしめたいけども、うん、そんなことしたらダメよって我慢してるお母さん狐、
このねもうね絵がもう可愛くて愛おしい、ね、
でも、うん、自分が電話ボックスになったことでそのほっぺの柔らかさですとか、うん、甘い匂いとかを感じることができて、坊やの小狐のことも、うん、この体で感じることができた、
うん、
だから私はもう大丈夫よって言ったって言うんですけど、本当にねご自分の子供の赤ちゃんの頃のほっぺの感じとかを思い出して、でそれをなくされたお母様どんな思いでいらっしゃるのかなって思うと、うもう全部涙ですよね、
そうですね、
もう正気ではいられない、だからでも自分から変な声ですよね、
いや
だからもう朗読になっておりません、いやいや、はい、もうでもねそんな風な思いを自分で心を強くしてくれるお母様、だからもう大丈夫、あなたがずっとそばにいてくれるからママはもう平気よって
泣ける
泣けますよね、でもそんな風にしてこう自分を奮い立たせるお母様、きっとねお子様亡くしただけではなくって、うん、いろんな大事な方を亡くされた方の、
そう思いました、
はい、心を強くしてくれる一冊なのではないかなと思いました、うん、私が心強くなかったですね、はい、ありがとうございました、はい、今日はキツネの電話ボックスをご紹介させていただきました、ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ会えなくても大丈夫とね、心を強くしてくれる作品を今日はご紹介してまいりました。私も心を強くなりたいなと思います、ありがとうございました、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.